新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社ハッシュハブと株式会社フィナンシェの提供でお送りします。ハッシュハブは2018年4月に設立されたブロックチェーン総合企業です。国内最高利率の貸し暗号資産サービスハッシュハブレンディングや法人個人向けに暗号資産やブロックチェーンに関するレポートを毎月20本以上提供するハッシュハブリサーチ、そして国内企業をクライアントにしたブロックチェーン関連の開発支援などを行っています。そして現在ハッシュハブではエンジニア、リサーチャー、経営幹部候補など様々なポジションを募集しています。ご興味ある方は採用サイトをぜひご覧ください。 URL は https://recruit.hashub.tokyo/recruit.hashub.tokyo/です。フィナンシェはブロックチェーン技術を利用した新しいクラウドファンディング。まずお気に入りのスポーツチームや選手のトークンをご購入いただくことで、その活動を支援することができます。そしてご購入いただいたトークンは、チームのグッズデザインやテーマソングを決めるなどの投票への参加や、トークン保有者限定の特典への応募ができるなど、今までにない参加体験を味わうことができます。ただいま J リーグ所属チームをはじめとしたサッカー、野球、バスケ、アイスホッケーなど新しいチームが続々とアプリ内で登場中。フィナンシェは iOS と Android のスマートフォンアプリで展開中です。 iPhone や iPad をお使いの方は App Store、 Android をお使いの方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してください。あなたの夢がみんなの財産になる。フィナンシェ
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月の5日月曜日です。今日のニュースいきましょう。 TWICE や NiziU ら所属の JYP エンターテインメントが NFT 市場へ参入。タイ SEC がバイナンスを刑事告訴、無許可営業に対し。ケイマン諸島規制当局、バイナンスの無認可運営を指摘。 EY イーサリアム課題解決の新たなプロトコル、ナイトフォール3をオープンソース化。デジタル人民元、生徒とユーアンで環境配慮の試験運用を開始。フィリピン証券取引所、暗号資産の取扱いに積極姿勢。コインベース、インドで技術拠点設立と採用強化告知。コインベース、機関投資家向けにアメリカドル、ユーロ、イギリスポンド、決済追加。グレースケール、暗号資産投資信託にカルダのエイダ追加。プレミアリーグのウエストブロム、ブロックチェーンのチケットシステム導入。NFT アート認知者 67% が購入に前向き、アンドアート調査。一つ目のニュースは、TWICE や NiziU ら所属の JYP エンターテインメントが NFT 市場へ参入というニュースです。韓国のエンタメ企業 JYP エンターテインメントが6月末に韓国ナンバーワンの暗号資産取引所アップビットを運営するドゥナム社と戦略的業務提携を結んでいたことを7月2日に韓国メディアスーンピーが報じました。JYP エンターテインメントには TWICE、2PM、NiziU などが所属をしています。今回の提携は K-POP コンテンツをベースにした NFT 関連のデジタルグッズの生産、流通、交換及びその他の付加サービスの開発、供給、運営を行うプラットフォーム事業の確立を目的としているようです。ドゥナム社は JYP エンターテインメントの創業者であるパク・ジニョン氏の株式の一部を取得したことで JYP エンターテインメントに出資したことになりました。またドゥナム社と JYP エンターテインメントは新たに合弁会社の設立も行う予定ということです。その合弁会社にて JYP エンターテインメントは会社の経営に加え様々な知的財産 IP やコンテンツを提供していくということです。 JYP エンターテインメントはリリースにて JYP には世界の K-POP を代表するアーティストやクリエイティブで専門的なコンテンツがあります。ドゥナムはブロックチェーンやグローバルネットワークなどの基盤となる技術力を持っています。私たちのコラボレーションとシナジーにより NFT プラットフォーム事業を通じて付加価値を生み出していきますと説明をしています。続いてのニュースいきます。 タイの証券取引委員会 SEC が大手暗号資産取引所バイナンスに対し刑事告訴したことを7月2日発表しました。タイ SEC によるとバイナンスがライセンスなしでデジタル資産ビジネスを運営しているとし、デジタル資産事業に関する緊急政令に基づく違反行為を行ったとして、タイ王国警察の経済犯罪抑止部門に刑事告発を行ったということです。バイナンスはデジタル資産事業緊急令第66条に基づく刑事制裁として2年から5年の禁錮刑と20万から50万バーツ、日本円にして約69万円から172万円の罰金、さらに違反が続く日ごとに1万バーツ、約3万4千以下の日当が課せられることになるということです。なお、タイ SEC はバイナンスのサービス提供や広告活動について、今年4月5日に書面による回答の提出を求める警告書を発行しましたが、バイナンスは期間内に返答しなかったということです。バイナンスは6月26日にイギリス金融規制当局である FCA より同国にて規制されていない取引所であるとして、サービスの停止の通知を受けています。また6月25日には日本の金融庁より無許可で日本において暗号資産交換業を行うものとしてバイナンスに対し警告書の発出が行われています。続いてのニュースいきます。ケイマン諸島の金融規制当局である CIMA が大手暗号資産取引所であるバイナンスがケイマン諸島内にて認可を得ずに運営していることを7月1日に公表しました。CIMA はバイナンス、バイナンスグループ及びバイナンスホールディングスリミテッドがケイマン諸島を拠点とした取引所を運営する企業であると言及した報道を受け、バイナンスが CIMA の規制監督の対象でないことを改めて表明したということです。CIMA はリリースにて、ケイマン諸島内でバイナンス、バイナンスグループ及びバイナンスホールディングスリミテッドが暗号資産取引所を運営するための登録、ライセンス、規制、その他の権限を与えていないということです。また CIMA はこれらバイナンスの企業グループがケイマン諸島内にて活動を行っているのかを調査するとしています。なお、ザ・ブロックの報道によると、ケイマン諸島の事業登録記録では少なくともバイナンスホールディングスリミテッドは地域内の事業体として法人化されているということです。
EY がイーサリアムのスケーリングに特化したレイヤー2プロトコルであるナイトフォール3のプロトタイプコードをオープンソース化することを7月2日に発表したというニュースです。ナイトフォール3はプライバシー技術のゼロ知識証明とスケーリング技術のオプティミスティックロールアップを組み合わせたプロトコルで、効率性の向上と取引コストの削減を実現しているとのことです。また、この組み合わせのプロトコルは GK オプティミスティックロールアップと呼ばれているようです。また、開発背景としてイーサリアムのガス料金と呼ばれる取引コストの上昇があるとのことです。ナイトフォール3はガス料金の上昇を相殺する以上の効果が期待できるとのことです。DK オプティミスティックロールアップスを使用することで、ナイトフォール3は1トランザクションあたり約8200ガスのコストで取引を実現できているようです。これは従来の ERC20 トークンを公開して送金する場合の約8分の1のコストとのことです。また、ナイトフォール3は他のトークン転送ツールと同様に見える標準化されたアプリケーションプログラミングインターフェースを開発者に提供することで、開発者がプライバシーを実装するために必要な学習時間を短縮するように設計されているようです。EY グローバルブロックチェーンリーダーのポール・ブロディ氏は、EY の経験に基づくと、GK オプティミスティックロールアップはパブリックなイーサリアムネットワーク上でプライベートな取引を実行するためのセキュリティのインセンティブと数学的な効率性のバランスにおいて、現在最も効果的なものの一つです。これまでと同様、企業によるこの技術の採用を促進するために、このコードを再びパブリックドメインに提供しますとコメントしています。EY グローバルブロックチェーン研究開発部門の責任者でアソシエイトディレクターのダンカン・ウェストランド氏は、新しいゼロ知識証明プロトコル GKP を開発する際、開発者は低レベルの GKP 設計を正しく読み理解できる必要があります。ユーザーがプライベートトークンの転送のみを必要とする場合、アプリケーションに GKP の相互取引を管理させることが可能です。その場合、ユーザーがレイヤー1からレイヤー2への転送方法に注意すれば、GKP のトランザクションはプライバシーが追加されているとはいえ、従来のトークン交換とみなすことができます。ユーザーがそのように動くことでできる API を用意することで開発をスピードアップすることができます。続いてのニュースいきます。中国が成都と雄安で合計約2億5700万円のデジタル人民元の新たな試験運用を開始したと7月2日にレジャーインサイツが報じたというニュースです。この試験運用はデジタル人民元のさらなる普及を促進すると同時にグリーントラベルを促進することも重点に置いているとのことです。グリーントラベルとは環境に配慮した旅行スタイルのことです。成都は現在地下鉄、バス、自転車などの公共交通機関全体でデジタル人民元を提供する国内初の都市となっています。成都はデジタル人民元の試験運用によって って環境に配慮した旅行が奨励され、エネルギーの節約や二酸化炭素の排出量の削減につながることを期待しているようです。またデジタル人民元の長期的な使用を維持するために、中国はインセンティブに基づくアプローチを進めており、デジタル人民元ユーザーのグリーントラベルランキングを毎日発表しているとのことです。そして上位2万人のユーザーにはデジタルウォレットに追加の公共交通機関の乗車クーポンが付与されることになっているようです。ユーアンでのデジタル人民元の試験運用は健康をテーマとしています。市民が歩数計算のポイントに応じてデジタル人民元と交換できる仕様になっているようです。セトで開催される試験運用は7月3日から5日の2日間、クーポン付きの10万元のデジタル人民元公共交通パッケージを獲得する機会が与えられます。当選した市民はクーポンをデジタル人民元のウォレットに保管し、スマホアプリでチケットに交換することができるようです。一方、ユーアンでは指定された小売店でデジタル人民元を利用することができるようになっています。続いてはニュースいきます。フィリピン証券取引所 PSE がフィリピン規制当局が暗号資産取引を許可した場合、まず第一に暗号資産を取り扱えるプラットフォームになる意向を示していると7月2日に CNN が報じたというニュースです。フィリピン証券取引所の社長兼 CEO であるラモン・モンゾン氏は、地元の証券取引所は暗号資産の交換プラットフォームになるべきだという結論に至りました。この結論は2週間前のトップマネジメント会議で提案されましたと CNN に答えています。さらにモンゾン氏は、暗号資産取引所がフィリピンで必要になった場合、その取引はフィリピン証券取引所で行われるべきです。なぜかというと、第一に取引インフラがすでに整っているからです。しかしそれ以上に重要なのは、特に暗号資産のような商品の場合、投資家保護のための安全策を講じることができるということですと説明しています。ただモンゾン氏によれば、国としてすぐにはフィリピン証券取引所が暗号資産を取り扱える状況になるわけではないようです。
続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場の大手暗号資産取引所コインベースのエンジニアリング担当バイスプレジデント兼インドサイトリーダーであるパンカジ・グプタ氏が、インドでテックハブ技術拠点を設立したこと及び採用の強化を7月2日公式ブログにて告知をしました。グプタ氏によると、コインベースのインドのテックハブは設立して間もないが、インド中からの関心が寄せられており、すでに軌道に乗っているということです。コインベースは近い将来、このテックハブに数百人規模でワールドクラスのエンジニアの採用を検討しているといいます。また、インドでの成長計画をサポートするために、コインベースはスタートアップの買収や合併も検討しているということです。コインベースではリモートワークファーストの戦略により、インドのあらゆる地域での採用活動を行っているといいます。さらに、主要都市にもオフィスを設置する予定もあるようです。さらにインドでの新入社員に対し、コインベースインディア出荷と呼ばれる新たなプログラムのもと、入社時に1000ドルの暗号資産を提供しているということです。これは新入社員が暗号資産について学ぶ機会を与えるのが目的とのことで、それにより得た知識をもとに新たなプロダクトが開発されるのが狙いであるということです。続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場の大手暗号資産取引所コインベースが、同社の機関投資家向けサービスであるコインベースエクスチェンジにおいて対応する法定通貨の拡充を7月2日に発表しました。発表によると、コインベースを利用する機関投資家は今まで自国での法定通貨のみの利用に限られていましたが、今回より米ドル、ユーロ、スターリングポンドが自国通貨以外に利用できるようになったということです。この通貨拡充にて、機関投資家のユーザーは新たな取引ペアや決済オプションにアクセスできるようになり、それにより主要な流動性プールへのアクセスを改善することで、数十億ドルの取引量を確保できる可能性があるということです。なお、コインベースによると、今回の対応は海外のユーザーから多かった要望ということです。コインベースは今回の対応について、グローバルな取引プラットフォームを構築するための重要な一歩となると説明をしたということです。続いてのニュースいきます。アメリカ暗号資産運用会社グレースケールが、同社の運営する暗号資産投資信託であるグレースケールデジタルラージキャップファンドのファンドコンポーネントに新たに暗号資産カルダノエイダを追加したことを7月2日に発表しました。このグレースケールデジタルラージキャップファンド GDLC は、ビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、チェーンリンクで構成されている投資信託で、今年の1月5日まではリップルも入っていましたが、リップルの訴訟問題を受け除外されていました。その後4月にチェーンリンクが追加されています。なお、 GDLC はその資産の時価総額に応じた加重比率で資産の投資額が決まります。7月5日の内訳は、ビットコイン 67.9%、 イーサリアム 24.9%、 カルダノ 4.3%、 ビットコインキャッシュ 1.0%、 ライトコイン 1.0%、 チェーンリンク 0.9% となっています。 続いてのニュースいきます。イギリスのプレミアリーグ所属のプロサッカークラブであるウェストブロムウィッチアルビオン FC がチケットエンゲージメントプラットフォームのセキューティクスと提携し、ブロックチェーン基盤のチケット販売プラットフォームティクシンゴーとチケット管理ソリューションセキュティックス360の導入を7月1日に発表しました。この発表によると、ティクシンゴーのブロックチェーンテクノロジーはスマートフォン向けの独自の完全追跡可能な暗号化チケットを作成するということです。これによりチケットの偽造のリスクが排除され、ファンは簡単かつ安全に譲渡または再販ができます。またウェストブロムのオペレーションディレクターであるマーク・メイヤーズ氏は次のようにコメントしています。ファンの経験と参加はセキュティックスプラットフォームの中核であり、この相互接続の性質が私たちの価値を本当に引きつけます。今後数年間でセキュティックスと協力して、現在及び新しい応援者のために総合的なチケット体験を改善できることを嬉しく思いますと述べていたということです。なお、今回導入したシステムは2021から22年シーズンに実装されるということです。続いてのニュースいきます。アート作品の共同保有プラットフォームアンドアートを運営する企業である株式会社アンドアートが、アートの購入経験及び NFT アートの認知購入意欲についてインターネット調査し、7月5日に結果を発表しました。今回のインターネット調査結果は2021年5月26日から6月1日の期間で実施した230件の結果をまとめたものであるということです。この結果によると、3から40代がアートの購入経験者全体の6割を占めており、購入金額のボリュームゾーンが1から5万円と10から50万円ということです。また今回の調査対象の NFT の認知については、 NFT アートについてよく理解している、少しは知っているという回答をした人が約 47%、 聞いたことがない、よくわからないという回答は約 53% という結果になったようです。なお、 NFT アートへのあなたの関心を教えてくださいというアンケートについては、 NFT アートについて認知している人の約 67% が購入を検討し、約 5% の人は購入経験があるとの回答が得られています。これらの結果から NFT を認知している人の中では購入への興味が高いことが伺えるということです。アンドアートは最新のテクノロジーとアートを掛け合わせた NFT アートの盛り上がりが改めて今回の調査で明らかになりましたとリリースにてコメントをしています。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も解説動画出させていただいております。今回は仮想通貨今この国が熱いと題しまして、仮想通貨をポジティブに捉えている国の一つであるベトナムについて解説をした動画となっています。こちらではベトナムの仮想通貨の取り組みや現状、またマーケットの裏で盛り上がるベトナムのブロックチェーンゲームについて解説をしております。ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、サイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しい、ひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの方も運営しております。公式ツイッターでは記事など更新があった際の更新通知、そして追記があった際の更新通知としてもツイートをさせていただいております。こちらぜひツイッター上でも新しい、ひらがな、経済、漢字で検索してフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。